よしなしごとラジオ、
よしなしごとラジオ、
よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている、そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオやって、
よしなしごとラジオ
知らん。
はい、始まりました、よしな仕事ラジオです。
はい、おはようございます。
おはようございます。
今回お届けするのは私トミーと、
どうもちゃんと、
山えもんと、
うっちーです。
お願いします。
お願いします。
いや、眠いっすね。
大勢が
ついて、
何時起きっすか。
いや、まあ普通いつも通りですね。6時前ぐらい。
ああ、そら早い。でも
まあ早起きして、どうもちゃん、どうもと東高校にお邪魔してるということは、
お邪魔してます。
模型道場、
はい、第5回になります。
もう5回です ね、
ですね。
1年以上やってるんで ね、
う
ん、5回です。早いです。
で、とりあえず集まったところでの、まあ、意気込みトークということなんですけども、
はい、
まあ、今回の課題は何でしょうか。
はい、今回は簡単に言うと、ハゲチョロ塗装にエントリーでチャレンジしましょうということです。
はい。
はい。
はい、で、ハゲチョロとは何ぞやつ話なんですけども、
はい。
まあ、例えばその何かの機器の汚れとかを表現するのに、普通は、塗装、違う種類ね、成分が違う種類の塗装を、まあ、重ねて塗ってってっていう足し算で、
うん、
普通はまあ汚してったりするっていうやり方、技法があるんですけども、その前にワンクッション一回マイナス引き算をするっていう工程を挟んで、
はい、
それをまあハゲチョロ、要は何つったらいいんかな、基本塗装の上に、あ、違うわ、下地塗装をやって、で、ハゲチョロがペロッと見えた色を先に塗って、
うんうん、素材色みたいなものですかね。だからまあ鉄やったら、まあ鉄板の色というか、
ね、はい、金、まあ鉛色というかね、うん、色を塗って、例えばその上から、赤色でコーティングします、うん、でそれを剥がすっていう加工になるんだけども、うん、一応その剥がすっていう部分にいろいろまあ材料がありまして、素材がありまして、
はい、
基本色、素材の色の上に、なんだ、離型剤とか、
うん、
で、ケープ、なんだ、
ヘアスプレーね。
ヘアスプレーね。ヘアスプレーを使ったりして、で、その上に、本体色を拭くと。
はい、
で、後に、まあ、水であったりとか、まあ、そういう溶剤であったりとか、爪楊枝であったりとかって、いろんなもので引っかいていって、下地の色を出して、その、剥がれとか、ハゲチョロっていうのを表現するっていうのが、今回の目的、目標です。
だからまあ、ほんまに傷ついて、塗料が剥がれて、うん、その下の、まあ、ね、鉄板なのか、なんか、まあ、はい、いろんな、
あ、そうですね、
ね、下地の門の色が見えてくるということを、ほんまにやる。
ほんまにやる。
で、ほんまにやるために、そのペンキの糊をわざと悪くするために、その離型剤というもんであったりとか、ヘアスプレーのケープ。ヘアスプレーのケープ誰が思いついたん
ですか。すごいよね。
もうね、誰が思いついたのね。しかもなんか買ったやつスーパーハードってなんか、ね、あれ結局、あれでしょ。X ジャパンみたいに
する もんですよね。そうですね。あれもうなんか、ワンステージで1本使うみたいなやつでしょ。ね、
爆竹とかね。
うん。
でもまあ、なんかそれ誰が思いついたかわかんないですけども、いつの間にか常識のかのように、模型雑誌にはまあ歌われるようになってて、で、僕らはそれ知らんの間に、あ、そうなんや、そんなん使うんや、みたいな感じで、まあスルーしてきたんで、今回は実際それを体感してみましょうと。で、それ一個、まあ仕上げれるとこまで、モデルを仕上げてみようかいな、というふうなことに至ったんですけどね。
はい。だからまあ、それって、まあ、チッピングっていうことでまとめていいんですかね。
そうですね。引き算もそうですね。結局、足し算ばっかりではなくて、引き算も総称してチッピングやと思いますけどね。
なんか、まあ、ね、前にも喋ったことあると思うんですけど、はい、その、なんか、 銀色のペイントマーカーを手に入れた僕たちは、赤みたいに、そうそう、角という角全部、銀色のペイントマーカーをちょんちょんちょんちょんしては、もうボロボロのザクにしたりとか、
うん、ボロボロのモビルスーツ
が出来上がるというね、なんかもうほんまに機械が効かなくなってやりすぎちゃうみたいなね、もう全員こうドアンのザク作っちゃうみたいな、もう状態に、なったりとかしてた。あれも、まあ言うたらチッピングやったわけですよね。まあ、そうですね、
うん。ただまあ、ハゲチョロではなく、それは足し算の方向なんで。
そうなんですよね。だから、色剥げたところを足し算塗り込むことでやるのか、
そうですね。
ね、地塗り塗って、上塗り、ペンキに当たる部分を塗って、その、うんうん、それをリアルにほんまに剥がしていくんかっていう手法こそ、足し算引き算あるけども、うん、まあ、傷表現。
うん、
っていうのの、その、まあ、チッピングを今回やってみよう。ほんで、中でも、その、引き算の方の、実際に剥がしていく方のチッピングをやってみようというのが、まあ、今回の、まあ、課題というか、
そうですね、ですね。
いうことなんですけども。
実際ね、やったことがやっぱりないので、本格的には。だから、どんな風に、だそのね、先ほど説明あったような小学生でやった角という角をやってしまう仕上がりになって、はたまたなってしまうのか。
なってしまうのか。押さえが引かない状態になってしまうのか。
楽しなってね。
うん。っていうところも、まあ、まあ、
見どころでもある。
うん。アフタートークの方で、まあ、ご報告していこうかっていうことなんですけど、はい、まず、皆さんが、その課題にあたって作った模型。
そうです
ね。はい。ね。はい、何を、やっていくのかっていうのを、まあ、一人ずつ言っていきましょうか。
はいはい。
ほな、まあ、言い出しっぺの僕からですけど、僕は、まあ、前回、迷彩の時の課題で、
はい、
塗った、メカトロイーゴを、まあ、再利用ですね。再利用というか、前にやった時に、まあ、黒サフとか、まあ、言ったら、焦げ茶のサフとかで下地を作って、その上に、まあ、水性塗料で、迷彩やったやつなんですけど、もう結構その下のダークトーンに引っ張られて、迷彩があんまりこう、彩度が高くならなかったっていうのを、今回は逆にそれがいいやないかと。それを僕が下地のね、そのチッピングで剥がれてきた時にそれが出てくるのもまあありじゃないかみたいな発想で、まあ今回はちょっと明るい色で、塗装して、でまあ、それに対してちょっとチッピングしていこうかなということなんで、うん、まあ、課題の模型的には、まあ、前回をキャリーオーバーしてる感じなんですけども、今度は色替えしたやつでチャレンジという形になってます。
はい。はい、再利用いうのがいいっすね。うまいことやりますね。
まあ、ね、前が黒っぽく仕上がったもんで、はい、まあ、いけるかなと。
はい。いいっすね。
いう感じなんですけども。はい、な、どもちゃんいきますか。
僕はその積みプラで置いてた、
うん、
ゼロ線、
うん、52型、
うん、ああ今ちょっとこうないっすけど、
は
い、
うん、
やっぱチッピングとか思った時に、
うん、
こう割と面積があるやつの方が、
うん、
なんとなくこう雰囲気出るのかなと思って、
はいはい、
それこそなんかちっこいスケールのものとかやったりするとなんかその剥がした感じとそのスケール感みたいなバランスとか、
うん、そうだね、ちぐはぐなりがち、
そう思ったりすると、うん、あとなんかやっぱり汚し表現とかでこう、うん、もううるさなってまうような気もしたんで、
うん、
でまあ飛行機模型って本当にこうチッピングはねよくあるやつなんで、
ね、
まあちょうどいいかなと思って、
うんうん、ああいいですね。
でもう久々にこうちゃんとプラも作ったん
で、で出来上がりっていうか今の上がり見て、
おいやほんまにね、
説明書見ながら。あでも楽しいなと思って、
うんうん、
それもな楽しかったっす。
で、今、現状は、ほんまに、こう、ロールアウト状態っていうか、めっちゃ綺麗な。
そうやね。
出庫、
ね、
出庫状態ね。
そうそうそう、ね、もう今まさに出来上がりましたよ、みたいな、綺麗綺麗な状態から、じゃあ、まあ、剥がしていこうかと。
なんか思ってんけど、すごい基本的なことはあんま知らんから、
うん、
例えば、ここの部分はボンド何使ったらいいんかな
と
か。
ああ、なるほど。だからね、合わせとかね。
そうそうそう。で、あと、なんていうの、汚し表現とかにしても、うん、まあ、ウェザリングとか、なんや、いろいろね、あると思うけど、うん、それはちょっと内田さんに聞きながら、今日は逆にそういうのも教えてもらおうかなと思って。
ああ、なるほど。
教えれるんかな。
よろしく。お願いします。
はい、いける範囲で。
じゃあ、山
は
はい、僕には、メカトロウィーゴ、同じくですね、トミさんと同じくメカトロウィーゴの、ボトムズコラボのキットですね。はい、うん、で、で、それを今回はちょっと塗、ハゲチョロで、やっていこうと思ったのと、まあ、本来メカト、このボトムズコラボのものにはついていない追加武装を、まあ、こう、ちょっと追加で、ちょっと作ってきて。
3D プリンターのやつや
ろ？そうですね。で、作ってきて。
そっか、え、これ、ほんなら何この、背負ってるやつとかはなかったの？
なかったですね。
うわ、マジか。
なかったものを、まあ、実際のボトムズのプラモデルの、うん、まあ、写真を見ながら、想像で、
3D。
ウィーゴくんが背負ったらこんな感じやろっていうのを。
マジか。
腕上がってんな。
いや、もうだから、うん、そう、分かれへんねん、
その、
どこまでが追加したもんなんか。だからこれ、まあ、ボトムズコラボで、スコープドッグの、まあ、衣装を、まとった、そのメガトロウィーゴなんだけども、はい、ね、これ、だから、スコープドッグの、まあ、特徴的なバイザーと、こう、ね、3つのターレットスコープとか、腕はもうそんな感じなんかね、もともと。
もともと。
ね、っていうのとか、まあ、足の衣装とかもちょっと、ね、あの、AT のスコープドッグの衣装を、うんうん、あの、取り込んだ形のコラボ、ウィーゴになってるっていうやつに対して、うん、これまあだからレッドショルダーカスタムが背負ってるような背負い物と、うん、このミサイルポットみたいなとかソリッドシューターみたいなやつかな、なんか腕についてるやつとかのその追加武装をもうそれに合うように 3D でモデリングしたやつを 3D プリンターで出したやつをもうつけて、う
ん、はい、
で、もう基本塗装を上げた状態のやつを、これ今目の前で見てるんですけど、もうだからそう、追加武装、これもともとついてんかと思ってたんだって。
うん、って思った。
ね。
で、それに対して、ちょっとハゲチョロで、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、戦いに行ってきましたよっていう、うん、ちょっと可愛い中でもちょっと頑張ってきましたよ感をちょっとこう出していこうかなというふうに、今日はちょっと思ってこれをしてきました。
はい。
はい。
いや、もうなんか、いきなりぶちかまされたね。なんかね。
そうなんや
って、うん。いや、もうなんか、リサイクルでごめんなさいって感じは僕なんか。
まあ、それは趣向がね、それぞれあるもの
を。なんか前、作ってたやんか、ミサイルポット。
はい。
あれ、またさらに。
あ、それです、それです。それを、ちゃんと、磨きも入れての仕上げで。で、今回ちゃんと仕上げまで持っていけたらな、というサイズ感も込みでっていうところで。
いやー、だってまあ、ね、これ、コラボで、スコープドッグの衣装を、まあ、練り込んであるとはいえ、全然違うプロポーションのもんやからさ。
これは前腕の、このなんか比率とかは、すごく、ディフォルメがない感じはするけどね。
うん、割とまんまな感じ、ね。まあまあ、ちょっとお手手が大きいかなっていう感じはするけども。まあ、そんなんで、スコープドッグの、まあ、この衣装が似てるとはいえ全然違うプロポーションの門にこれらの門をこう組み合わせてきたというまたひねりの効いた技を最初からぶちかましてくれましたけども、まあまあそれはそれでちょっと楽しみですね。またほんで次はウッチーの方もまたなんか癖強なアイテムを
ハゲチョロ言うたら AFV 系行くしかないかなと思ったんで、うん、まあ、今回持ち込んだのはバンダイがもう今から
でもそうね、
20年は経ってんけど15、6年前に出した UC ハードグラフっていうシリーズがあって、それの第1弾がこの今回持ち込んだワッパなんですよ。タミヤにもう殴り込みするかのような35分の1をもう完全なカラー。
35なんですね。
35分の1なんですよ。35分の1のカラーフィギュア。
うんうん、
きちっと彫り込みがある。うんうん、でこれがすごく話題に当時なってですね。
ちっちゃいな、
はい。パーツがね。
まあこれはね、機動戦士ガンダムに出てきた、ね、これなんて言ったらいいの、この、
なんて言ったらいいの、ホバー
バイク的なやつ。
そうですね、ホバーバイクみたいなもんね。これでこ
うあれ何の話の時に出てきたやったっけ、
ランバラルの なんかやね。このつけるやつ。
そうそうそう。なんちゅうの、こう、ペチョってつける、爆弾つけてさ、なんか最後の一個がさ、なんか穴掘らな取れへんとこにあって、なんか、アムロが一生懸命汗かいて取ってるやつ。
はいはい。
なんやったっけあれ、何話のなんちゅうの。
時を止まれ。
かな。
あ、そんな
タイプやったな。そんなんやったような気がする。
で、最後、こう、つけたやつがこう、
様子見に来てな。
様子見に来てね。
そうそうそうそう。
まあ、それを、まあ、その、より、この模型は、インジェクションでフルカラーでやってるんだけども、できるだけその大人の方に、AFV に寄せたアレンジに全てあって、いろいろ出てる、ジープが出てたりとか、
はい、
まあ、戦車があったり。
AFV って何なんですか？
アーマードファイティングビーグル。
あ
ーアーマード合ってたかな、
うん、
A は。アーマーファイティングビーグルじゃない、うんうん、AV。
まあ、だから特に模型業界でいうところの、実写やね。
ね、
だからまあ実際にあるスケールモデルによく言われるから、だからまあそっちに寄せた、だからアニメモデル、だから核兵器ではあるけども、まあそれと、まあ一緒に置いたって、まあ引け取らへんようなディテールを盛り込んだっていう、まあそのバンダイの意欲作。
意欲作ね。
なんかパッと見スターウォーズとかのなんかキットなんかなと
思う。スピーダーバイクやったっけとかね、アンナンとかでもおかしないような、うん、ね、コックピット周りの造形とかも、
多分まあそう当時のこのアレンジデザイナー楽しかったんやろなっていうのが見えると思うんです、うん、もう完全にドイツ軍やしね、ここら辺の上がりが、ね、上がりがね、よくできてるなと思って、
うん、
でこれやったらまあまあ大きさもやし、今回のハゲチョロっていうところには支障なくいけるんかなと思って。
これ上もラッカーですか？
うん、アクリルです。
あ、アクリルなんですね、
う
ん、
ケープアクリル。
あ、ケープアクリル。ケープの場合はアクリルなんですか
って書いてあった。
あ、そうなんや、
うん、書いてあったんで、うん、それで今ちょっとセオリー的に今ちょっと支障ないというか、もうスターティングがあるやけど、ここ剥がしてみたりしてるのね、こうやって
お試しの
やつ。お試しね。色味がね、ちょっと差がないから、うん、明暗の差がないんで。
あ、これなるほど、これ剥がれてるんですね。
う
ん、
そう。
あ、ほんまや。でも、これぐらい差がない方が、こう、ギラギラしなくてい
い
ん
です
よ。ほんまっぽいっちゃほんまっぽい、ね。
ほんまっぽいね。これ例えば、まあ、後で上からこう、サンド的なやつ
を、
シュート頭部にしたりとかしたら、うん、まあ、いい感じになるかな。
なるほど、
確かに。あと、スミレ、茶色。
そうっすよね。
なんかね、それどっか茶色入ってない？
入ってた。
入ってたでしょ、
うん、
ね、それ偶然なんやけど、塗料皿に水入れてたら錆が出てきて。
マジ錆
が出てきて、で、水入れっぱなしにしてるもんやから、
はいはい、
それを筆につけて、こう、もう前は錆めんどくさいと思って、もうギーって擦ってたのを、なんかダマダマこう剥がすために塗って残った感じがめっちゃいい感じや。発見が。
何マジの錆水を塗りたくった。
塗りたくったというか、まあたまたま入ったって感じ。あ、まあ、うん、これも乾いて持ってるけど、ここら辺がちょっと茶色くうっすら入ってるよね。だから、そういうことなんやと思って。まあ別にエナメルでももちろんいいんやろうけど、
うんうんうん、
マジ錆液体。っていう感じで、まあ、今回は行きたいなと思ってて。で、ね、初めてこの、積んでたんですよ、一個。
はい。
で、まあ、試しでいいからもう一個買っとこうかなと思って買ったけど、もう一個には全然至らず、もうこいつにいきなりチャレンジしないといけないような感じでしたが、
はい。
モデルとしては非常にやっぱり当時のもんとしても意欲作ですね。よくできてて。
うんうん。
作ってて楽しかったですよ。いつもと違うから。
うん。
なんか よくできてた。あ、結局、こんなとこまでちゃんと再現してんのに、被せちゃったら見えないんやな、みたいな。
ほんまにね、
もったいない。
もったいないよね。
だからまあまあ、
こう、そこは、
そうそう、乗せれるようにしとこうかなと思って。うん、なんか面白かったですよ。いつもと違う。
いや、これ、まあ、昨今、その、ね、空飛ぶ車とかね、なんかいろいろこう、空飛ぶバイクみたいなの
これでええやん。
まあ作ったりとかしてるじゃないですか。そういうのをもう全然先取りするというか、まさにこれが出来上がりと言っても過言じゃないような。
万博。
万博
でこれ。ね、バンダイ
です。むしろ、なんていうか、こう、ほんまに、そのワッパ パーを作るっていうのをコットハーゲットにした方が早いよう、ね、な、ねね、
ワッパーで試乗会
いいですね、めっ
ちゃ行列、うん、
並びます
もん、ね、5分1万円ぐらい
ね、
出すやついる、
出す絶対出しますよ、
ね、いやあのザブングルのホバギーはさ、
あーあれね、
一個やから、
一個やからね、
あのなんちゅうのこうい
けるよね、こういう感じ
ね、二重反転とかじゃないと自分ぐるぐる回ってまいそうやけど、ワッパーやったらいけるよね、二個ローターがあるってことは、
まあ、前後移動ぐらい、
うん、これぐらいで、しかも前後のローターにちょっとだけこう上半角っていうかさ、こうついてるってことはそういうことでしょ、
なるほどね、
うん、まあ、っていうので、なんかこうちゃんとかん、ほんまにちゃんとあの、ね、あれあったとするならばっていうことをあのやってるなっていうのが、
でもかなりいい奥策ですよ、でもね、忘れられがちやけど、こいつが一番話題になったんでね、この彫り物とね、
ジオン兵の35分の1のね、そうそうそう、登場してる姿のやつ
で、かつフルカラーでパーツ割りしたっていうのが ね、うん、よくできてるなと思って、今日ここまでたどり着けた、
軸打ちまでしてますね、
うん、そうそうそう、
すごい、
うん、0.5 ね、うん、やないともうポロポロ取れるから、うん、もうこれぐらいだと瞬間でつけても絶対取れるんですよ、後で、
ああそうだね、
軸打っとかないと、うん、仮組すらままならない状態に、だいたいガレキ作ることが多いから、うんうんうん、めちゃくちゃ軸打ちするよ、
うんうんうん、
めちゃくちゃ真鍮線なくなるよストックすぐなくなる、うん、またなくなったみたいな、うん、なんでまあここら辺をちょっと今日は自分のあれをこう、まあ、見よう見まねでやってみたいなっていうふうに思っております、う
ん、はい、まあまあそんなとこですかね、
はい、
はいはい、というわけでまあ今からかかっていきましょうか、
はい
はいはい、ではよろしくお願いします、よろしくお願いします、
よしな仕事レディオ、よしな仕事レディオ、
はい、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
お疲れ様です、
いやー5時ですよもう
ですね、
あっという間や、
あっという間、
あっという間ですよ、今日は皆さんの集中力がえげつなかったと僕は思います第5回にして
まあ、実際にかかってた時間っていうのは以前よりかはまあ短いわけですよ ね、あのご飯ちょっと食べに行ってみたいな
もん、ね、うん、12時過ぎスタートちゃいます、
ね、半ぐらいやったと思
う、うん、なら実質5時間もかかってないってことね、
うんうん、みたいな感じやったんですけど、まあほんまに集中してやりましたね
今日はね、
うん、
面白かったっす
ね、まあどうしましょうか、同じ順番で感想を述べていきましょうか、はいはい、じゃあ僕からですけども、僕は一応、ヘアスタイリング剤ケープを吹き付けた後に筆塗りでアクリル絵の具で、まあ、着彩したのを、まあ、剥がそうという作戦やったんですけど、うん、やっぱ筆塗りっていう部分もあって、でそのケープをだいぶとこう引っかき回して、うん、しまってる部分があって、うん、そんな綺麗にこうペリペリめくれてはくれないんですよね、だから割ともうなんか物理的に引っかいていく感じで、うん、剥がしていく、で下地のその黒サフダの、っていう部分の食いつきがいいことにまあ甘えてこうどんどん攻めていくみたいな感じで、まあ引っかいて、それとあとスポンジチッピングを併用してえいう感じでまあ仕上げたんですけど、まあでもなんかその集中してたっていう話もまあもちろんそうなんですけど、結構ね夢中になれる作業ではありますね。
そうですね。そうですね。
無心になってこうカリカリするっていうね。うん、
やっぱり、まあ、いつもその題材にあげるものでもそうなんだけど、勘どころがこう分かってくる瞬間に、まあ、だんだん楽しくなってくるし、夢中になるっていうのがあるんだけど、いわゆるやっぱり、足し算で起こるその楽しさと、引き算で起こるその楽しさって、多分全体を俯瞰で見た時に見方が違うから、多分より、多分引き算の方が圧倒的に作業量としては、経験値として少ないものやと思うし、そこがやっぱ、 おもろない、おもろなるっていう新鮮度合いが高いんかなっていう気は、僕はしましたね。だから夢中になれる。
そうですね。だから、それで、まあ、結構僕、まあ今回はその、手足胴体をまあバラバラにした状態で、うん、でまあ一番、攻めても大丈夫な、まあその靴部分というか、足部分ね。からまあ、とりあえず様子見で始めたんですけど、でまあそれでこう、まあすね、ほんで、ももみたいな感じで、ほんで反対の足やってみようかってやっていって、でまあ最終的にまあ胴体をやるいうような感じやったんですけど、やっぱりその最初に取り掛かったそのまあ靴部分というか、ともう一番最後に手つけたあの胴体部分っていうのは、もちろんその物のでかさとかその面のでかさのこともあるんですけど、あのどこをやんのんかやらへんのんかとか、どこを引っかくのか引っかけへんのんか、で、僕はまあスポンジチッピングも併用やったんで、そのスポンジトントンを、どれぐらいやるんかやらへんのかみたいなのは、胴体やる頃には確かにちょっと、
掴んでる。
うん、なんかだんだん分かってきたなみたいな、なんかこう、しつこくやるとこと、もう触らへんところとの、やっぱメリハリをある程度つけないと、なんかちょっと、逆にせっかく一生懸命やったのに、フォーカスがそこにいかへん分、なんか目立たないというかね。うん、
外密やね、
うん。うん。っていうのがやっぱ寛容やなっていうのをなんか感じながら胴体を、カリカリしてました、
うん。こうやって並べてみるとあれやけど、なんとも言えないスケール感だよ
ね。本当にね。
トミーの。一体どれぐらいの実物大きさなんやろっていうのが、こうなんか、えって、思ってしまうような。
そうですね。
上がりですね。
で、まあまあ、その、もともとのこう、カラーを塗り付けるときにも、ほんまに、1日小1時間みたいな感じで、もう、だいぶ、まあ、同じ色で塗ってるであろうところも、もう、全然反対の色とかも使って、うん、まあ、細かく細かく、その、塗り重ねることで、調子をすごい出したんですね。うん、で、そういう塗り方も、仕込みでやってて、まあ、だいぶ、面白かったし、うん、で、それが、それなりに、こう、肌として出てきてるっていうのもあった上でのチッピングやったんで、うん、なんか、まあ、面としての、なんか、まあ、つるんとしたもんなんでね、このウィーゴー自体がね、つるんとしたもんやけども、そのつるんとした面にどんだけこう情報を乗っけていくかみたいな部分においては、うん、なんか、いろいろちょっとこう得るもんあったなっていう感じはしましたね。うんうん、次、ほな、どもちゃん。
これ?
うん。
まあ、ゼロ戦やねんけど、もうほんとこう、なんていうの、プラモのセオリーに沿ってこう作るみたいな感じの課題やって、うんうん、まああれやね、チッピングもこれこれ他の人は割とこう同色系で剥がしてもこうそんなにこうなんていうの差が出ないみたいな感じやったけど、うん、飛行機だとジュラルミンベースっていうんで、
うん、
やっぱこう削りすぎない、うん、もうやりすぎないように
そうだね、うん、
まあ、若干やりすぎたかなと思うけど。
いや、でもまあまあ、
まあまあまあ、
こんなもんちゃうかな、
かな
すごい、だから、
ね、
うん、
うん。
その、うっちが言うとこの、こう、足し算でやる、たんとは違う、うん、なんか繊細な、
そうそうそう、そうやね、
剥がれ、
うん、うん。そうやね。
やっぱりその、なんていうか、うん、縫って表現する剥がれではなくて、
ね、
やっぱり引っかいた。
引っかいて剥がしたっていうのはあるよね。うん、
っていうのは、やっぱ明らかにわかるから、
うん。明らかに同じような仕上げに持っていったとしても、足しと引き算ではもうやっぱ違ってる、上がりが。
うん。う
ん、今回ほんで、エアブラシで縫ったも初めてというか、飛行機も、ね。
うん、
だから、初めてごと、なんていうの?
尽くしで。
尽くしで作った一個って感じかな。
うん、
今なんかやっとこれで、 あ、プラモデル、こう、あ、作れるなってな。
スタートラインに立ったらみたいな。
非常に、そうそう、ね、非常にマスタリングされてて、ね、うん、僕いいと思うし。
いや、これ、だからほんまにすごい、お手本みたいな。
お手本みたいな。
うん、すごいいい感じに。
だんだん、まあ、こなれてって、自分がこだわりとか出てくると、この機銃とかを、まあ、引き物というか、うん、そういう真鍮
パイプに置
き
換えたりとか。マジ
っ
すかね。
いや、本当に穴開いてるっていうのはもう自己満足感。
そうやね。
でもそこはまあ金属にすることによってちょっとこう当たっても折れへんよとか、うん、なんかそういう良さもあったりとかで、ね、分かってくると楽しいし、うん、まあ今日はその瞬着で足をつけたりとかあったけど、それこそ僕のこの手じゃないけど、うん、もう05とかで開けて真鍮入れといて、
うん、ああマジっすか、
そういう風にしておけばもう確実やん絶対。
まあ確かにね、
うん、でその長さとかも分かるようになれば、うん、例えばそれを脚を抜いて、で、こう、綺麗に箱詰めして、どっかに持ってって、また組めるみたいな。
なるほどね。
あったりするんで、なんか、まあ、そういうのって、どんどんどんどんやってった時に、それも、まあ、自己満足やけど、それでもスキルが上がることになるんで、僕なんか割とそんな風な感じで捉えて、こう、金属に置き換えたりとか、よくやってますけどね、こういう人感もそうやし、この段差がやっぱり、
段差がね、
重要やから、
そうやね。
じゃあ、どれぐらいの径にどれぐらいのものを入れ
て、
とかってなっていくと、うん、もうおかしなことになるし、うん、でこういうもう翼端となんかもう僕は
クリアパー
めっちゃしたい人なんですよ。ね、
したいですよね。わかりますよ。
小さくても。でもまあそれが無理であれば、まあそのなんからしく、うん、ここだけガラスやねんっていうのが光ってるような表現したいとか、ね、
確かに。
そういうこと やりたくなるんですよ、どんどん。でも、実は小さいけども、そういうことが、なんか、やれるサイズっていう。
ああ、なるほど。
大きなると、もう、あそこも、ここも、あそこも、ここもって、実機があると気になって
くる。はいはいはいはい。
で気になってくる量が、もう、膨大になると、作業も膨大になるから、じゃあ、もう、お納めくださいみたいな感じになるんですよ。うん。えいやってできるサイズ感。
なるほどね。うん、もっともっとしゃぶれる感じなんですね。
そうですね。だから、あまあ、この、ね、剥がしもそうやけど、別にエッチングのこういうの当てて、やるやり方もあって、なら、ムラができる技で、うんうん、緑も実際綺麗には濡れてないだろうからとか。
うんうんうん、そうですよね、うん。なんかエアブラシでよくあるじゃないですか、この、なんていうの、筋彫りのところに、こう、黒を置いて、後でこう、乗せていくみたいなとか。うんうんうん、とってもじゃないけど、無理でしたね。
まあ、分かってきたり、だからそれもだから、やり慣れの話。
やり慣れの話ですかね。
なんかでもさ、その、実際の、その飛行機とかを見ると、うん、内側の、その、まあ言うたら、リブなり、針なりっていうのが、表面から分かる感じで、薄いジュラ板が貼られてるなっていうような、表現ってあるやんか。うんうん、
あるあるある。
だけど、模型上はさ、すごいこう、
フラット
な、ね、フラットな、綺麗な曲面で、まあ翼とかもできてるんだけど、ね、実は結構うねってるというか。い
や、博物館のとかひどいね。
ひどいもんね。
ほんまにこれ、
うん、だから、
うん、
たまに博物館の様子をこう、写真で撮ったのが雑誌に載ってたりすると、うん、館内とかでフラッシュ焚いてたりとかするから、はい、特に上から塗られたやつ、うん、で、綺麗にこさえて、うんやつとかもめっちゃうねってるやつ光るのが分かってたり
そうそうそう。だから、モックアップみたいなやつで見たやつは、もうほんまにフラッシュサーフェスみたいな感じで、つるんとできてんねんけど、実機は結構ボコボコボコボコ
してるよね。
してるもんやから、だからまあ、さすがにそれをこう、なんていうか、プランモデル造形としては無理やったとしても、その、なんていうか、塗装の、
ね、
微妙な濃淡なりで、ね、なんかそういう、まあ、パネルが、の不揃いさみたいなものを表現するとかっていうところに、こう、突入していくというね。この、だから今、この状態っていうのは、ほんまにこう、教科書通りの、
そうね、
っていうところからスタートだけど、これ、まあ、どんどん分け入っていくと、なんかそういう感じの、ね、ところに行くんかなっていう。
逆に筆塗りの方がいい、いいかなっていうの
はちょっと思ったり
するけど、ね。まあその、やっぱそこにハードルがあるのは筋彫りの問題が出てくるから、結局塗膜が厚くなると筋彫りが埋まってしまって、うんね、後で墨入らない。
入らないってね。
でそれをじゃあいちいち一発目カーモデルのように、もう、気違いのように彫り込んでから、やりまんのかっていう話になってくるから、それは72でやるべきではない。
うん、そうだね。
48の0でもそんなにでかくないしね。
ああ、うん、これ自体が小さい。
小さいからね。
うんう
んうん、山田君なんかもね、山芋なんかもこう、そういうね、あれがあったら、 機会があったら実機をこう見に行ったりすると、うん、ちっこって思ったりとか、意外とでかって思ったりとか、それはあるかもしれない。
うんで意外と面出てない。そ
うこんなもんかよ。で、コクピットはめちゃ狭い。あタイトどころじゃない。誰か缶オケって言ってたけども、その通り。こんなんでよく飛んでたねっていうぐらいすごいことなんですよ。実機はね。でもいいと思いますよ。その教科書通りにまず仕上げてみるっていうところに。
ここが、この段階が結構大事。
大事ですね。で、まあ楽しくなってきたら、そうやって自分なりのこだわりをこう増やしていけばいいわけで。
うん、あでも楽しかったね、やっぱり。うん、あのほんまにこうプラモデルの楽しさみたいなのが、あの存分に味わえた感じ。
でね、うん、まあゼロといえばで思い出したんですけど、うん、僕は深い関わりがありますよね。ゼロに対して。
うん、あ、そうやわ。口ゼロ線。
口ゼロ線。
ああ、はいはいはい。
これをもう何千枚という写真で1分の1にしてるっていうのを作りに行ったりしてるんですよ、僕。でかつ、それの 音源とかも、口ゼロ線やってるんで、もうゼロといえばって。
確かに。
はい、これ気になる人は、あの、美術のもとに集まりしでしたっけ。
そうね、
はい。昔のあれで言ってたんかな。
そうそうそう。過去回聞いていただければ、往々に語ってるし、音源も出てくるんで。
うん、ほんまに
ね。何かとゼロは、はい、自分のまあ親父も含めてですけど、非常に引きのあるものなんで。
ほな、山井文君行きましょうか。
はい。はい、メカトロウィーゴのボトムズコラボのやつですね。結構、まあそうですね、ハゲチョロ、まあなんだかんだ初めてやって、まあまずは面白かったというところと、まあどうこう下のスタジオを見せようかなっていうので、まあ結構これやる前に、まあ家でもちょっとだけ練習してみたりで、まあ下地、まあ2色、まあ、ちょっと赤土系の明るい色と、うん、まあ、その上に、ま、一回ケープ拭いて、うん、で、その上にさらに、今回は黒のサフをもう一段階塗って、で、その上からさらにグリーン、ケープ拭いてグリーン塗るっていうことで、
二段階
ですね。なんで、削ってる、まあ、力の強さで、
あそういうことか。
もう、ブラックだったり、う
ん、なるほど。
まあ、赤土だったりっていうところで、で、ちょっとこう、まあ、そこでちょっとまあ劣化してる部分の浅い深いみたいなところをちょっと表現でき
た。それって、削り強さで、割とその、削り分けできた
削り分けできました。
あ、そうなんや。
すげえな。もう削りな。その、なんちゅうの、水、塗布して。
水塗布して、
ふやかして。
ちょっともうふやかして、もう固めの筆で、ちょっとカイカイカイってやったら、もうそれで、
強さで
もうそれで調子が出せたっていうのが
あ
ったので
、調子を出すか。そうか。
それでもうだいぶちょっとまあ練習した、しといてよかったなという。
いや、これはでもほんまにリハーサルやってるからこそのやつやわ。そんな2段階とかなんて、まず、なんか、思いついたとて、なんか、どうって思ってしまうもんね。
やってる人見たん誰か。
いや、もうこれ、一回目は、練習の時は、最初も普通に一回だけで、うんうん、で、まあ一回剥がしてみて、うん、あ、で、その後、あれいけるんじゃないかって思って、
自分で思いついてやったんや。
もう一回ケープ拭いて、別の色をちょっと乗せてみようと思ってやって、で、剥がしてみたら、あ、いい感じに二段階でいけるんやなって。
で、すごいな。
結構そんな厚ぼったくもならなかったので、
ね、うん、なってないね。
もう全然、あ、使えるな、これ。っていうので、まあ、
ちょっと難しいとこやな。筆塗りやったら熱くなりがちやから。
え、間の色も筆で塗った
の？間の色も筆で。
あ、そうなんや。すごいな。
そうか、サフはスプレーか。
サフはスプレーですね。
すごいね。
いや、だからそこにちゃんとチャレンジングを入れてきてる、
ね。うん、もうだって完全にそれ一歩上がってるじゃないですか。上がりじゃないですか。うん、今までそういう形はあんまりなかったと思うから。
そうそうそう。ほんで、なおかつ、そのサンディープリンターによる追加装置。
追加パーツ。
うまくまとめて、
そうですね、本体をこうボロボロにするにあたって武器ってどうなんやろうっていうのが、そこ全くちょっと予習してこなかったんで、でも武器を剥がすっていうのは違うなってなったんで、まあちょっとこう、まあ日に当たってちょっと色が落ちたような感じで、まあそれも合わせて本体もプラスでちょっと明るい色追加して、うんうんうん、まあ、剥げた部分とちょっと色褪せてる部分とっていうところ、ここはちょっと今日追加で思いついてやっていったところなんですけど、まあ、それでちょっと全体武器とのバランスも見つつっていうところで、ちょっと仕上げていったような形です。うんうん、
銃器はあれでしょう、やっぱり厳重に保管でしょ
う。厳重に保管。そうです。日の当たるところには。
まあまあ、ね、その、作戦行動、作戦行動に合わせて追加武装をつけていくわけやから、うん、同じやり方なわけじゃないよね、うん、その本体とね。
うん、そう。
うん。だからまあ、そういう、うん、なんていうのか、組み立てというか、そのストーリー立てみたいなのがあって、やっぱその汚れ方、傷み方みたいなのも、やっぱさ、変わってて叱るべきやし、っていうのとかね。だからもう、ほんまに、まず造形的に、まとまりすぎてて、これが、なんか、こういうキットやったのかって思うぐらいになっているのも、まあ、驚愕なんですけど、そこにちゃんとそうやってこう、設定を練り込んで、ね、こう汚し方までちょっと演出してきてるっていうのが、またしてもやりよるな、こいつというね、山右衛門みたいな感じになってますけど。
自分で予習してプラスアルファ考えたっていうのがもう何より、皆さん、まあ、今回もですけど、道場慣れしてきて、時間内にそれなりに収まるっていう尺も見つつ、仕込みも張りつつっていうと。で、まあ今日みたいな作業、僕もまあ初めてやったけど、楽しんでできたっていうところ。やっぱそこが一番やと思って、苦しんでもらいたくないんで、まあ、苦しみあるけど多少。その、いわゆるね、苦しみじゃないから。
うん、いや、なんか、すごい、まあ、実際、こう、僕はちょうどなんかこう、背中越しに山井文君やってるみたいな感じだったんで、ちょいちょい振り返ったら、あ、なんか全然ちゃうことになってるっていう感じで見ながら、そうでしたけどね。
スケール的に難しかったかなっていうのが、
確かに、ちょ
っとちっちゃい、ね。ちっちゃいんで、その、富さんのそのウィーゴット、やったらこのぐらいの、あれでいいかなと思うんですけど。
うん。そうですね。大きい方のサイズやったら、その2段階落とし、もっと、なんか、演出方法として、
できるのかな、
効果的にもなりやすいし、
ね、うん、ね。ちっちゃいと、逆にでも、やらなさすぎると、ちょっと寂しいなっていうのもあったんで、うん、結構、まあ、このスケールにしては結構大胆めに、いった方かなっていう、
めっちゃ考えるようになったやん。いや、今回もやっぱり有機物で来るかなって僕は若干思ってて、
なるほど、
でそれを剥がしにかかってくるかなって思ってたんで、いや、それはそれでもしその引き算方法で有機物来たら、いや、それ多分いてないっていうか見たことないし、
見たことないですね。
いや、途中段階でそれをやることあるかもしれへんけど、
仕上げで持ってくる方法です
ね。だから、まあ、それかなと思ったけど、ちょっと意外や意外で。
うん、
でもまあまあ、自分なりにこう考えて、これ選抜してまとめにかかってっていうから、
うん、
全体のトータルバランスのね、コンセプトも含めて、今回のめちゃくちゃいいよね。
うん。だったと思います。
うん、はい。
ほな、ウッチーさん行きましょうか。
はい。僕はもう教科書、セオリー通りでやらせてもらったんですね。で、僕は筆塗りではなく、ケープの後も全部、あ、ケープ以外は全部、エアブラシでやって、まあ、その汚しやら云々は、まあ、筆ですけど、
うん、
心配になったのは、結局、そのケープを拭いて、本塗装をしたものが、どれぐらいで固着するかっていう。
あ、
うん、だからそれはさらっとウェブを見ると、そういうことも書かれてて、日が経つほどに、剥がしにくくなりますよっていうことが書かれていたので、どうかなと思いながら毎日ちょっとずつこう触ってみては剥がれるかなっていうのは試してたんですね。で、まあ昨日も剥がれるのは剥がれたからと思って安心してたんですけども、どうも、やっぱり厚めに塗ったところと薄めに塗ったところがあって、で、そこがやっぱその組織の最後の固着の度合いが違うから、はすんなり剥がれてくれるところと、
うん、
なんかなかなか剥がれてくれないなっていうところと、 ていうのが、まあ、まだらに起こると、いうことが剥がしてて分かったので、まあ、それはそれで、見た目として、まあ、効果的になる面もあった、ラッキーみたいな感じ。
いや、これね、だからその、まだらに落ちるランダムさが、こう、いい場合もあるじゃないですか。
そうね。
なんかやっぱ、あんまりコントロールできる状態やと、自分の思ってる感じにしかやらないでしょ。だから自分が攻めたいところしか攻めへんっていう感じになるけど、なんか思わんところがこうポロッと行ったりとか、なんかここ行ってほしいのに全然取れへんとかっていうのがあることで、その、いい意味でランダムさが出るっていうのも、まあそこもまあ楽しみの一つなんかもしれない。
だからまあ一心不乱に向きましたよ、今日
ね。
水を塗布して放置して、ブクブクってなのもあって、で、ゴリゴリってやっても、それやるのもまあデザインナイフも使うし、爪楊枝も使うし、プラスチックの爪楊枝も使うし、歯間ブラシも使うし、みたいな感じで剥がしてって。やっぱ爪楊枝が一番良かったかな。
あ、
先が潰れてって、こう、ささくれだった状態のものがグイッと入った時に、いい感じでボソッと取れてくれるっていうのもあったんで、どうも爪楊枝がいいなっていうのは、今日で分かったんで、はい。面白かったです。ものすごい楽しめたし、まあ、下地の色と本体の色あんまり差はなくて、僕はちょっと派手さがなくて、良くなかったかなと思うけども、ウォッシングした後に急にそこが決まり出したんで、なんでこの後まあ本当はトーン上げて、もうちょっとウェザリングもしてとかっていうドライブラシをしたいとかはありますけども、まあ、一旦この時間内でっていうんであればこれぐらいの止めでいいかなっていうふうな上がりがあるんで、まあ、僕が自分で今回はハゲチョロやりたいと言ってきたんですけども、結果オーライ。で、僕は、まあ、よく、うまいこと言ったな、っていうふうに思えるんで、まあ、また機会があれば、同じようなことをトライしたいな、とは思いますね。二色っていうのは、こう聞いたし、そういうのもトライできたら、より表現に深みが出るかなっていうふうに思いましたね。はい。
そうですね。
どうですね。
いや、なんかこの、ね、ウッチーさんが持ってきたこのワッパーというモチーフ自体もまあなかなかね魅力的やって、こういう処理に向いてる、
そうですね。
そうですね。
だしね。なんていうか、すごい、なんていうかな、こう、細かくなってる部分と、こう、大きい面、このドーム状のところになってね、大きい面のところ。なんかこう、面の大小がある方が、その、なんていうか、メリハリがつけやすいというかね。
そうね。いやもう本当に非常に高キット、バンダイが意欲的にその当時企画して出したもんだと思うんですけども非常に高キット でいつもの二足歩行のロボットを作っているっていうセオリーではないところがまた新鮮やったし、やっぱ実際塗装するにあたって、まあ、戦車の作り方とかよくまあ見たり解説図説みたいな写真解説もあったりして見たこととはありますけども、実際これどうやったらいいの、どこまでバラしといたらいいの、どこまで接着していいのっていうのがわからない状況からスタートしてるんで、それを考えてる間はまあまあ楽しかったですね。そうするとよりまあ戦車みたいな模型もまあ大人になってからやってないんで、やってもいいかなと思ってみたりもあったりで、でもしばらくこの世界観でも楽しめるなっていうのもあったりとかで、練習用にもう一個買ったっていうのもあるんでね、もともと。知れたんで、予備はあるから、機会があればと思います。
ねえ、さっきちょっとちらっと見せてもらった、
インストね。
インストも、すごい意欲的な感じで作ってあって、その周辺情報もちゃんと載せてあったりとか、いうのでね、なかなか見応えのあるインストでした、
ね。読み物としてね。だからいかにこれを第一弾で出すにあたって、バンダイのその、ね、気概というか、それがわかる。でその後、まあ、どんどんでかいのを出してしまって、高額になったがゆえに、売れなかったっていうのがあって、立ち消えしたシリーズなんですけども。
まあ、あえてのその35分の1で出したっていうのが、まあね、でもまあ、 35分の1で出すことで、やっぱり、他のね、その、まあ、タミヤだの、なんだのっていうところが出してる、まあ、小物関係も組み合わせてたりとかするっていうのが、うん、そうですね、まあ、そういう遊び方の余地がね、
そうですね、
ある分、まあ、そこの広がりたるや、やっぱだいぶあるなっていう気がしますけどね。うんうん、まあ、でもなんか、今回は、まあ、割と、みんな、それなりになんか、あれやね、得るもんあったんで。
そうやね。なかなか今日の、この全体揃ってる写真。
完成度上がってる。
上がってるから。
気がする。
まあまあ、まあ、展示しててもおかしくない感じ。
ほんまにね。いや、なかなかほんまに、ちゃんと、目論み、通りというか、その時間のこともそうですけど。
うん、そうですね。
着地点がね、なんかすごい、うん、もうなんか僕が一番最初こう、半泣きになったようなこともなく。まあ、ね、思うところに着地できたんで、うん、まあ、なかなか満足度は高かったですね。得るものもあったし。はい、だからなんかその、もちろんね、その、模型をその最初に組むところから、うん、組むところからもうスタートしてる、そのなんていうか塗装に向けての段取りとか。で、その塗装も、まあこれ今回やったみたいに、そのまあ剥がす前提で塗るとかっていう色の、うん、ほんなら、うん、下地に何を入れんのか、で、中間に何入れんのかとか、あとそれがこう映える色使い。うんっていうのをどうしようかっていうのとかも、だから逆算逆算で、きっと組み始めるときから、やっぱり最終目的地をある程度こう視野に入れて組み始めないと、ね、なかなかここにはたどり着けへんっていうのもあるから、なんかやっぱ最終のその演出の到達点みたいなのが、やっぱりほんまに最初に、箱開けて作るときからもうある程度そういうこうビジョンがある状態で作らないと、なかなかこう行き当たりばったりではできない感じですね。
そういうまあ模型の楽しみ方もありやなっていうのが分かったんで、今日ね、この引き算をその主眼とした、主目的としたね、やり方っていう
ですね。だから今回、だからまあ、ほんまに、ね、こう、山芋くんは、ほんまにそうやって、こう、二段構えのね、剥がし戦法とかっていうので、やったやつが、ほんまに、最終の上がりにも、ちゃんと反映されてるし、うん、っていう部分でも、やっぱり、なんか、ちゃんと、目的地を設定してやってる人は、やっぱそこにちゃんとたどり着けてるなっていう。
精度の、精度のいいナビゲーションで。うん、
本当に本当に、うん。
目的地周辺です。
そうですね。
だから、そういう意味ではなんか、僕はもうほんまにその前回やった課題からのこうリサイクルでやりかけてる部分やったところもあって、まあ、最終目的地自体は、まあ、大体この辺っては思ってたんですけど、だけど、まあ、ほんまに、箱開けて組むところから、やっぱりそういう演出で塗ろうっていう風なところまで考えた上で組み始めないと、やっぱり、もう、あともう一歩っていうところの段取りまでが、ちょっとこう、ね、シミュレーションできへんっていうのがあるなっていうのは、すごい思いましたね。
うん。
だからやっぱ、模型趣味はやっぱ難しくて深いですね。
そうですね。だからまあ、毎回やる意味合いというか、まあ設定するあれが難しいけど、ただまあまあ、なんか何かしらこう追っていけるもんっていうか、やったことないことをやってみるっていう、もともとするスキルで来てるからやろうよっていうのは、だからそういうふうに設定できればなと思います。だからまあここまではある程度僕は題材として持ってたんやけど、この先っていうのをじゃあどうしていこうかなっていうのはあったりするんで、 まあ、それは皆さんとまた話し合える時間があればなと思ってる、
う
ん。
そうですね。はい、いや、ほんで、まあ、どーもちゃんが、個人プロジェクトでこう進めてるフィギュアのやつを見せてもらってね。まあ、油絵の具、油彩で塗るっていうので、う
ん、驚きですね。
うん。やってるのを見ても、やっぱりなんか、その、油彩やからこその、なんかまあ質感もそうですけど、まあ、どーもちゃん曰く、その、なんか、いくらでも触れてやり直しが効くという、そのフレンドリーさみたいな部分とかっていう話も聞いて、いや、なんかね、山井門くんも、こう、ちょっと興味津々な感じだったんで。
まずいですね。
フィギュアもちょっとね、やってみようかなみたいな感じになったら、もうほんまにどえらい沼がそこに広がってるからね。
でもその乾かすのがさ、うん、ほんまにこう、もう全然スパンが違いすぎるやんか。
うんうんうん、
そこがやっぱりちょっとあれかな。慣れへんというか、
うん、
あれやけどね。
だからまあ、何とでもやり直せれるよとか戻りますよっていう工程があんまり模型の中ってあんまりないから。
ないですよね。
基本ね、うんうんうん。プラスチックモデル系においてはそれは多分あんまりないと思うから。だからそういう意味では得意な部分ではあるというか、そのジャンル自体が戻るっていうのが。だからそこをいかに自分なりに楽しめるかどうかっていうとこが肝かなっていうふうには思います。まあ、確実に上がってきてるもんはすごいから、うん、レイヤーがね、うん、重ねられててね、うん、
で少なくともそのあの油彩を使った塗装の仕方もそうやし、あのスパッタリングとかね、
はいはい、
あのまあしぶきをのように絵の具を飛ばして、まあわざとまだらな感じに塗り上げるとかっていう風な技法っていうのは、うん、あの山井門くんがよくこうね、アプローチしてるその爬虫類系の造作とかも ね、うん、あれにもまあ全然使えるテクニックやと思うんですよね、その。
向いてると思うよね。
うん。うん、だから、なんかやっぱりその動物生き物もやっぱ綺麗に仕上がりすぎると、やっぱりなんか作り物感が出てしまって、うん、その先にどうやったら行くんやろっていうのは、うん、なんかある種のまだらさというか、ランダムさというか、あの不均一さ。でもなんか人間なかなか不均一にするの難しいのよね。なんかあのなんかそれをわざとその不均一にするためにする手段が、ああいうなんかちょっとブラシでしぶきを飛ばしたようにして、そういうドットを散りばめたりとかするっていうことだったりとか、どもちゃんわざわざね、エアブラシのノズル、ね、そういう砂拭きができるノズルをね、つけて、わざとこう、塗料がこう、ダマになって散ったりとかして、こう、まあ、ある種のこう、ランダムさというかね、そうそうそう、決め荒く、霧が飛ぶノズルをわざわざ使って、そういうのにアプローチしたりっていうのは、ね、その、爬虫類系のやつの塗装にも多分すごい、
うん
うん、情報量を上げていくっていう意味では出てくるやろうし、で、ね、その肌の塗装の時に、ね、こう、肉の色みたいなところから作っていくとか、
うん
うん、なんか、ね、赤い色のドットを入れた後にまた青が入ったりとか、
うん、
あとなんか静脈の血管描いてみたりとかっていうようなやつ、が、またその上塗りで、ちょっとこう、すっとぼけながらも、なんか存在感残っててっていうような塗り方っていうのは、まあそういう、ね、いろんな動物とかを塗るときにも多分、ね、反映できるテクニックだと思うんで。だからまあ、ね、山井もくんとかが、まあ、ダイレクトにそのフィギュアに手出すかどうか別にして、
うんうん
うん、あの、なんか、ね、ランダムな塗り方っていうのは、全然ね、うん、あの、導入できるパターンやなぁとは思いますよね。
うん
うん、なんか、そういう意味では、なんか、ちゃんと、綺麗な仕事、では到達できへん。あの、うん、雑な仕事じゃなくて、
うん、
うん、丁寧やけど綺麗にしない仕事っていうやり方が、うん、こう、特に塗装の中では、
そうやね、
情報量として重要やったりとかするっていうことをつくづく、まあ、感じた 課題になったかなっていう、まあ、
水彩油彩の違いでこれなんかでも結局そう同じようなことやんか多分ね。
そうだね、僕は今回もかなり
いろんな色をね、うん、あの重ねて重ねてっていうのはね、
うん、そう本体色のねその、うん、まあ基本水色に塗ってるつもりやけどももう赤も使ってるし、うんうんうん、なんかもう黄色も使ったり、うん、なんかもうありとあらゆる色をこう薄く塗り重ねて、うん、もうすごいとにかくまだらに塗ろうと、うん、して塗ったことによって、まあできた肌合いみたいなのがやっぱあるんで、うんうん、なんかそれはほんまに、あの、エアブラシこそ思考とかって思ってた、うん、時には要せえへんかったアプローチやと思うから、うん、なんかその筆縛りでやったっていうのの中でもやっぱそういうのはちょっと面白かったなっていうのはありますね。うん、なんかまあほんまにチッピングはそうやって最初に、うん、下地の色とほんで剥がすために挟むね、その剥離剤なり、
うん
うん、なんかそういうケープみたいなヘアスタイリング剤なりを塗ってほんで上塗りの仕上げ塗りを塗ってからそこからまあ物理的にちょっとカリカリして剥がしていくみたいなことっていうのがなんかやっぱそのほんまに段取りをいかにちゃんとするかっていうことが大事なねその塗装工程やったりするんで、うん、なんかちょっと感覚変わりましたね、
う
ん、
そうですねそれは確かにいつも通りではないっていうこともあったし、うんうんな、まあ、こなれてきたのもあるけども、パッケージングとしては非常に半日作業でこれぐらいのものに上がるんやったら、
うん、
これはこれで面白いなと思えたんで、うんまあ、いつもの通りで作っとかなあかんっていうのはあるけど、
うんうん、
あくまでもね、あの、課題としてやっての塗装のことが多いんで、
うん、
これはまだ造形とかになったら別の話やけど、
いや、本当にね、
うん、そういうアプローチもあるにはあるから、うん、なんかやっても、ね、やれそうなことはやってみたいなと、今後も思いますけどね。
うん、
いや、でも今日こんだけフィギュアの話も出て、フィギュアがちらついてくるとちょっとやばい気もするみたいな。僕は一度もやったことないから、
はいはい、
そういう意味ではアプローチとしては、むむむっていうふうにはちょっと思ってるけど、うん、もう僕なんかこれと一緒で入りたいと思ってる。入り口はもう決まってて、
うん、
ヒーローも特撮ヒーローも、
ね、はいはいはい
って思ってるんで、それはあるかな。もしやるとしたらね、
うん、
フィギュアっていうので縛りましょうってなった場合は、うん、
なるほど、
うん、それはいいかなと思いますけどね。まあそれもおもろいんちゃうかな。
うん、
普段なんか例えば、うん、こういうあのなんていうかなあのいわゆるこういうあの規制あるじゃないですか。よくわからへんねんけど、完成フィギュア、うん
はいはい、
あれのリペイントとか、
そういうのもいいんじゃないですか。
あれ、
うん、そうなんとまあ僕があのビグロの中さね持ってきて、
ああ、そうかそうか、あれそうですね。
そのまま、
まあ、そうかそうか。
あれが言ったフィギュア。
あれでも水性で乗ったんですよね。
サフは吹いたから。
サフは吹いたから。
うんうん、
そうだからまあそういうプライズモンのフィギュアとかの色替えとかリペイント。とかまあ、
今流行ってますよね。
売れるんですよ、
多分、ね。あ、売れるんですか。
やる人も、備えいい品から。
あ、うん、そうですか。
で、うん、特にだからロボット系になったらそれ嫌がるからみんな。それこそまあ、ロボット魂っていうのがありますけど、あれはもう稼働を、
ああ、そうか。
主眼に置いてるから。
はいはいはい、
で僕らも稼働嫌がるのは絶対剥がれるから。
そらそうですよね。
はいこういう風に剥がれてくれたらいいんやけど、
うん、
かっこよくなるんやけど、そうじゃない剥がれ方しかしてくれへんので、ね、リペイントっていうのはなかなか厳しい。だ実際問題、その普通に売られている模型とかでも、ガシガシ動きますよ、歌い文句にしてて、それを塗装しとると絶対剥がれるんで。
う
ん、
まあそりゃそうですよね。
それ分かって真っ赤っていうところで、売りに出さないとっていうのはありますけどね。そこは両立できないです、やっぱり。うん、成形色じゃない限りは、
うんうんうん。そうですよね。
そう
だ
よね。
まあ、イリペイントもいいんじゃないですかね。
うんうん、
まあ、あとね、まあ、過去ラジオでもちょっと話に上がってたのは、僕が言うのは、この人にこれを作ってほしいっていう、このご指名性。
ご指名性。
うん、例えば、じゃあ、山右衛門は、もう生物、有機物得意やけど、あえて無機質なものをなんかバンって与えてしまうっていうプレゼントもありやと思うんです。例えばそれもお値段ある程度縛りにしといて。
あ、値段縛りでプレゼント交換会。
そうそうそう。そう。で、そこで開けるっていうところからやったら、まあ、 面白いかなと思って。それは、例えば、
最後に、クリスマス企画にします
。最後に、やって、で、渡すから、じゃあ、次回の時までにっていう。
試合
でき
て。
うん、面白いと思いますよ。だそういうベクトルがあれば、うん、いや、もう一遍、あなたのやるこれを見たかったんだ、みたいな感じで、それ料理は自由にしましょうやとか、なんかそういうくくりを作ったら面白いかなと思って。
うん、なんかメーカー縛りも言ってましたよね。
そうね。そう
ですね。青島縛り。
青島縛り。
青島縛り。でも、プルプルプルってなるんじゃん。その、再販キットで安く手に入ったらいいけど、そこそこ、うーんってなったら、これ渡すかってなるから。
うん、今時でも自由度高いで言うと結局これとかはそんな感じなんですかね。メカトロの EO とかは、
ね、
縛りにするにはやりやすいキットではあるから、
それはコンペにしやすいってことやから、ね、だから均一なもんをドンと与えてひっくり返すやり方も、うん、まあそれはそれで入り口としては全然面白いと思うし、
うん、ね、まあみんな同じもん やるとかも、そういう縛りもありや
る、うん。面
白いよね。うん。青島とかおもろいな。わ、うん、からんけど。
何が来るか
に、何があるんやろ。
ドキドキする
わ。例えば。お城とかあります？青島って。
青島ない。お城はない。建物。
建物。
構造物。いや、面白そうやな。
一切作ったことないっすね、あれの。
あ、ほんと。うん。僕、生涯の中で姫路城が一回。
これ言うてるとなんかネタ振りになりそうで怖いから。
いやまあ参考まででいいんじゃない、うん。
安土城。安土城3回目。
おぉ。安土城やってるもんな。
っていうかむしろ本職やんけっていう話だよね、ここはな。
そうやな。それずっこいな。まあ、そんなんも全然いいとは思いますよ。面白いと思うから。なんかまあ、バラバラになった場合は、なんだろう、その、じゃあ、まず、お城やったら、じゃあもう天守閣だけでいいやとかっていうふうにしとかへんと、全体とかなったらもうやっぱ負担が飛んでる。
それ無理やわ。
うん、なるから、まあ、そんな風にしやなあかんか、まあ、その縛りのルール、レギュレーションでうまくコントロールするかなんかせへんと。でも、例えば、僕らが子供の頃にやったようなロボダッチ的な、うん、ものすごい安い、
うん、
100円200円であるようなものはメカコレとかでもいいんだけど、
ね、ロボダッチ作りたいっすね。
でそういうで青島のそれ系ね、
うんうん、
それ系とかってもうと多分とんでもないモナカや
な、ね、そうやね、
それなんか4体合体とか5体合体
いいっす
ね、親子マシンとかね、
あれを各パーツみんな作ってい
いね、
最後合体する
いいね。あ、それいいやん。
いいっすか。
だからその合体気分のとこだけいじらないでねっていう。
あ、そうやね。そうしないと合体できない。
もう色も自由で。
感じの。造形もあるけど自由。そうそう、高さは変えんなとか。それええな。
すげえな。
すげえコンペやな。でもそれ参戦する人数が5円やったら5体合体とか必要になってるね。
ほんまやな。
まあ分けてもいいけどな。それも面白いね。発想っていうか遊び方として正しい気がする、それ。
うん、確かにね。
いじり方として。うん、あ、それいいね。
いや、だからまあ、一口に、そのまあ、模型趣味、プラモデル制作の趣味といえども、まあ、せっかくまあ、幾人か集まって、なんか、一個の課題をこうクリアしようみたいなことを、まあ、この道場で始めたわけなんで、うん、はい、まあ、その、命名でやる分にはまあ別にそれは勝手にいろいろやったらいいんやけど、うん、なんかまあちょっとそういう遊びが入ってるのがね、できたらそれはそれで楽しいですね。
面白いですね。
うん、まあなんかどんどんそうやってこう遊んでいきたいですよね。
だからもうそこが一番ね、主目的だったので、
うんうん
うん、そのためにはまあ一応タイトルというか課題がいるから。課題も考えましょうみたいな、うん。ここで話してる中でそれが出てきたらそれでいいんですよ。
うん、
みんなが納得できるんやったら面白いと思いますよ。別にそのテクニック云々はさておきやと思うんで、
うん、
はい、
うん、
何より参加したいと思える人が、うん、まああんまりいいひんけど、うん、で多すぎても困るけど、うん、まあできればいいのかなっていうふうに思ってますね。
そうですね。まあ、ね、ずっと言ってるロープウェイもね。
ロープウェイね。
とりあえず、ロープウェイに関しては、ちょっとまあ、 次回ぐらい、夏ぐらいにできたらなと思ってるんで、これはちょっとまあ、急ぎで案件をまとめる必要はあると思うんで。
レギュレーションっすね。
そうですね。
うん、レギュレーション。
まあ、基本、まずみんなで競うのがいいのかなとは思うんですよ、うんうん。そっからどうするっていう話。
うんうん、なんか、まあ、ミニ四駆みたいな感じで、はい、とりあえず、炭酸電池は日本までとか
ね。ああ、なるほどね。
あ
だってそんな鬼ほど積んだりとか。まあまあ、それは重なるし、あれやけどね。
そうそうそ
う。うん、とかっていうふうな、こう、ゆる縛りはやっぱ絶対いるやろうから。っていう感じで、今日はまあ、なんちゅうの、どもちゃんの裏手のロケーションとか見て、はい、ここやったら、
そうやね、なんぼでもいけるよ。
うん、っていう感じやったんで、ね、山山くんはもうすでに購入して、もうすでに研究が始まってるんでね。
ああ、そうか。
うん。もうそこはもう、みんな、
せやな。
しのぎを削って、
うん。
やっていかなあかんところなんでね。まあまあ、そういうような感じで、アホみたいな遊びで、
はい。
ね、今後ともこう、いろんな道場のお遊びをやったらやったで、勝手にまあ僕らが遊んでるだけで、これをこう、まあラジオに撮ったからって、
うん、
聞いてる人、こう何をやってんのかあまりわからへん。やろうとは思うんやけど、もうそこはもう、うん、もう関係なしに勝手にやっていくんで。うん、
興味ある人だけ、その次の扉開いてもらったらいいんで。
いう感じなんで、まあまあ、今後とも、模型道場続いていきます。
続いていきます。はい。
ということで、締めていきましょうか。
はい。
はい。はい、というわけで、今回お届けしたのは私、トミーと、
どもちゃんと、
山江門と、
うっちーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よしなしごとラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com 数字で4474510@gmail.com まで。質問、ネタ、ご意見何でも構わないのでどしどしお寄せください。
お寄せください。
というわけで、よしなしごとラジオ、今回はこれまで。続きは次回の講釈で。
よろしく。